やさしいごはん。おいしい食べ物は人を元気にします。おいしいものをおいしい季節に食べたいですよね。このコーナーやさしいご飯では毎回季節にぴったりの食に関する話題をお届けしています。毎月第2水曜日に登場するのはこの方です。
おはようございます。移動台所茶豆の小島真希です。
はい、小島さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は今日はですね、
はい、
お友達を一人連れてこられておりまして、はい、スタジオに入っていただいてるんですが、
はい、
ちょっと紹介していただけますか。
はい、台湾から来ています私の友人です、うん、通称でリサと呼んでます。
はい、
はい、
リサさんおはようございます。
おはようございます。
日本語お上手なんですね。
ありがとうございます。
日本ではなんか働いてらしたんですか。
あ、はい、
うん、ワーキングホリデーかな。
そうです、
うん、どんなお仕事してたんですか。
この前はホテルの仕事をしました。
ホテルの仕事、
はい、
どちらで。
長野と石垣島で、
うん、長野と石垣島ってまた随分北と南に分かれちゃいましたね。どっちが好きでした。
長野の方が好きです。
長野、なんで。理由は。
理由は あそこは山ですけど、夏の時は涼しいで。
あ、いいところですものね。
はい。
じゃあそれじゃあホテルのお仕事で来られてたと、来てたということですね。はい、まあ、日本はねもうすぐねお正月になるんですけれども、お正月のねお料理とか日本いっぱいあるじゃないですか。
ね、小島さんね、ありますよね。う
ん、台湾の正月のお料理ってどんなものがあるんですか。
ちょっと補足します。
補足していただいて。
はい、ハッカという民族の方々なので、うん、彼女のお家はですね、うん、赤と白の紅白の白玉団子が入った、うん、野菜も入っている甘くないスープですね。
ほ
う、はい、そういった料理をみんなでこうお正月の時に家族で食べるそうです。
へー、
なんていうんだっけ名前。
名前は中国は客家汤圆。
客家汤圆。
客家汤圆。食べたい。
美味しそうですよ ね。
あ、ちょっと最後にもう一つね、ちゃんとこの後ちゃんとお料理紹介しますけども、はい、せっかく今日リサさん来ていただいてるんで、日本人が台湾にまあ旅行に行って、リサさんが一番おすすめする食べ物、うん、何ですか。
日本の唐揚げです。うん、台湾の唐揚げとちょっと違うけど美味しかったです。
あ、日本の唐揚げが好き。リサ、台湾の唐揚げはどうなんですか。
ちょっと大きいの、
うん、
なんだっけ、
だいぶ大きいんですよね。そのくらい、どのくらいって言ったらいいですかね、顔ぐらい、
とんかつサイズぐらい1枚もんであげちゃうんですか。
はい、そうですね。
それちょっと食べづらいですよね。
いや、美味し
い、美味しくない。
あれ、美味しいですよ。あ、美味しい、
美味しい、美味しいんですか。あ、じゃあ食べましょうよ。うん、ね、まあいろいろね、すごく日本人が好きな料理がいっぱいあるというふうに僕も聞いたことあるんで、
はい、はい、ですね、彼女が好きなのはルーローファン。
ルーローファン、はい、がお好き。
はい、
ルーローファン、
はい、
それどんなやつですか。
ご飯にですね。お肉の甘辛く煮たものをご飯に乗せてある丼ですね。
美味しそう。
美味しいです。
ぜひ食べたいと思います。はい、ルーローファン、ね、覚えておきます。ルーローファン、はい、はい、ということで、今日ちょっと特別にリサさんお越しいただいてましたので、ね、お話を伺いましたけども、元に戻りまして、
はい、
さあ、小島さん、今日のおすすめの料理は一体何でしょうか。
はい、今日はですね、お正月の、お供えですとか、うん、おせち料理などにおすすめのきびなごのたつくりの作り方をご紹介します。
きびなごのたつくり、
はい、
はい、普通は何でしたっけ。イワシとかで作るんですよね。
そうですね、ちっちゃいイワシの稚魚で、はい、イリコですね、イリコで作ったりするんですけれども、うんうん、今回はちょっとキビナゴのちっちゃいもの稚魚ですね、はい、こちらを使ってみました。
結構なんか 食べ応えがありそうな。
そうですね、うん、はい、なかなか食べ応えあります。
うーんね、いう感じですね、
はい、
まあきびなごももちろんね体にもいいですしね、
はい、
いろいろ含まれてるんですよね。
そうですね、本当に、うん、特にカルシウムやビタミン D が多く含まれていまして、うん、DHA ですとか EPA など、はいはい、不飽和脂肪酸もたくさん含まれていますので、積極的に召し上がっていただきたいと思います。
これだからお正月だけじゃなくて普段からも皆さん食べて、
はい、
ね、
本当ですね。
特に我々男性、年末年始もうこれも年中ですよ、もうぜひ食べていただきたいですね、
はい、
はい、これがあるとご飯が進みますよね。
はい、進みます。
はい、じゃあそのまずは材料からお願いします。
はい、材料は干しきびなごを 50g、 本みりんを大さじ3、酒を大さじ2、濃口醤油を大さじ2、それからきび砂糖を大さじ2以上です。
はい、では作り方お願いします。
はい、まずですね、小さめのボウルにみりんとお酒、醤油、砂糖をしっかり混ぜ合わせておきます、
うん、
それから、フライパンにクッキングペーパーを敷いてきびなごをなるべく広く広げて入れてください。
はい、
はい、弱めの中火で5分から10分ほど時々かき混ぜながら加熱します。
はい、
触ってみてですね、きびなごが軽くなってこうサラサラっとした感じになって、一つ食べていただいて香ばしく焼き上がっていましたら、うん、クッキングペーパーを取り去ってですね、
うん、
フライパンにそのままこう合わせておいた調味料を加えて煮詰めていきます、
うん、
はい、でプツプツとこう泡が立ってきますので、うん、その泡が大きくなってきて、とろみがついてきたら火を止めて、バットや広いお皿に広げて冷まします、
うん、はい
はい、そちらにごまを振って出来上がりです。
あ、いいですね。
はい、
美味しそうでございますが、
はい、
最初にクッキングシー、クッキングペーパーを敷いて、
はい、
そのきびなごを、
あ、そうですね、
火を入れた方がいいんですか。
はい、もうもちろんない場合はなくても大丈夫なんですけれども、うん、ちょっと焦げたりとかするのを防ぐために、
なるほどね、
はい、敷いた方がいいかなと思います。
その方が仕上がりが綺麗ということですね。
はい、
ね、はいはい、なるほどね、はい、いうことで、これ意外ともうあとは調味料をね混ぜて合わせるだけですから、
はい、
はい、これも結構日持ちしますよね、お正月の料理だからね、
はい、
はい、で今日はですねそれを作ってきていただきました。
はい、
はい、ぜひね皆さんも食べていただきたいんですが、はい、まず私が試食させていただきます。
はい、ちょっと固まってるので、
あ、大丈夫でしょう。いやでもこ、うわ、これ皆さん分かると思うんですが、田作りのこう醤油がベトッとこう引く感じというの分かりますかね。はい、甘辛く仕上がってますよ。いただきます。
どうぞ。
うん、うわ、ご飯だなこれ、
ね、
これご飯、
はい、ご飯だとか、
うん、
おかゆだとか、
うん、
まあ、もちろんお酒のおつまみにも、
うん、
お茶のお供にも
ですよね、
はい、よく合うと思います。
リサさん、ちょっと今油断してたでしょ、リサさん。お茶飲んでますけど、まだ終わってませんよ。リサさん、これ台湾にはこういうお料理ってあるんですか？
多分似ているのもあります。
あ、似てるのがある。
うん。
うん、食べたことあります？
食べたことある。うん、あります。
好きですか？
好きです。
あ、ね、食べてみますか？どうぞどうぞ。あ、お箸があれですけど。ね、まあ、手でも大丈夫です、はい、はい、食べてみてください。
美味しいです。
あ、美味しそうな音がするな。どうですか、お味は。
味は、うーん、美味しいです。味
ね、この甘辛い感じってのはね、もうほんとたまりませんけれどもね、はい、保存も効きますので、はい、皆さんね、ご飯のおかずにももちろんいいですが、お酒のつまみにも、
はい、
ね、男性にはおすすめでございますので、日本酒焼酎にもぴったり合うと思います、
はい、ぜひ、そうですね、
はい、お作りいただきたいと思いますね、はい、意外と簡単に作れますよ、
はい、
材料作り方など番組のブログにもアップしています。 fmk.fm、 こちらもぜひチェックしてみてください。ということで、今日はきびなごのたつくりを紹介しました。お話を伺いましたのは移動台所茶豆の小島真希さん、そして今日はゲストということでリサさんにもお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、やさしいご飯でした。